音楽業界の裏側を暴く
バブルビー
ミニの
これ食えますか。
これ食えますか。
はい
はい、
裏側暴
く、なんでこの声
裏側暴く、
はい、
怖いね、
ポッドキャストの噂の真相と呼ばれているこれ食えますか
怖いメディアですね
はいはいはい、今回もね、前回に引き続き、はい、今回8回、
68、
はい、じゃあ67回に引き続き、
はい、
68回は吉田哲人さんをお招きし、
はい、
音楽業界の裏側を暴いていただくこと、
暴いていただくことに、
はい、どうぞ。
ヘッド博士だよ
またやるんだ
またやるんだ
しつこくやる、
うん、
はい
はい
はい、なんか元ネタあんの、哲人博士だよって。
アーリンだよ。
あ、なるほどね、
はい、
博士はどっからできてる
の。テッド博士って言われる原因は多分あれだよな、
うん、世界と
世界と
やっぱそうなんだ、
多分ね、
適当に言ったけど、テッド博士の世界と、
はい、ヘッド博士の、うん、
ヘッド博士、
ヘッド博士ね、
はい、はいはい、吉田哲人さんはですね、まあ、先週、まあ、ご説明しましたが、まあ、ミュージシャンとして、
はいはい、
がっつりとやられている、
は
い、
うん、
かつ、まあ、それミュージシャンなかったも広いんで、うん、まあ、楽器プレイヤーではないですよ。
楽器ですね、弾けないんだよね、
う
ん、
楽器プレイヤーでは、まあ、ギタリストとかね、キーボーディストとかではなくて、うん、総合的に曲を、まあ、作曲したりアレンジしたり、うん、あとは DJ、
うん、作曲か編曲か DJ、
うん、あと解説を書いたりなど、うん、そういった、活動がメインということで、う
ん、ね、解説は最近あんまりやんないけどね、
う
ん、
まあ、過去にね、
過去に
やってきたという、
そういうお仕事もされていたということで、
は
い、
ということで、うん、今日は、まあ、その中でも編曲っていう作業
で、そうですね、まあ、編曲という言葉はよく皆さん聞くと思うんですけども、うん、実際どういうことをやってる作業なのかというのが意外と皆さん、うん、パッとこう分からないんじゃないかなと。
そうですね、うん、一人で DTM で音楽を作るんだったら、うん、自分の中で一から最後まで、
うん、まあ、作曲イコール編曲です、
ね、そうそうそう、うん、音を置いて完成ってなるけど、うん、これがそのまあ、なんだろう、メジャーな CD とかで、
うん、
多人数で曲を作る場合分担しますよね、
うん、
作曲、まあ、一緒にすることもあるかもしれないけど、うん、作曲する人がいて編曲がいて作詞とかいて、
うん、
まあ、歌を歌う人、楽器を弾く人、うん、でミックスする人とかいろんな人がいて、うん、中で編曲って分担性
ですね、
そう、うん、編曲ってどこで出てきて、うん、何をして、
うん、
なんかどれが終わりなのかとかって、うん、想像できないかもしれない、
うん
うん、
まあ、でも本当ケースバイケースだからね、
うん、
まあ、自分の場合だとっていう話しかできんけどね、
はいはい、テッド博士の
場合だと、テッド博士が、まあ、曲を作った時は、まあ、DTM と同じで、う
ん
うん、まあ、自分曲を作りつつ編曲もするという感じになりますよね。
その辺はみんなと同じ、
うんうん、では例えば他の、作曲家さんが作成した曲を編曲していく場合というのはまた全然手順が変わってきますか。
そうね、
うん、
作曲家さんからデモでもらうものと、
うん、
同じ方向性のブラッシュアップしたバージョンっていうのを作ってくれってオーダーの時もあるわけですよ、
うん、
へえ、同じ バージョンのブラッシュアップ、
うん、だからこの方向性でいいのでって、
うん、
そのデモからもらって、
うん、
ただこれとこれとこれが欠点だからこれを直してくれみたいな、
うん、
まあ、欠点とは言いませんけど、
うん、ある程度世界観が完成してるデモの場合はそういうことが、うん、あるということですね。
世界観の場合もあるし、うん、まあ、方向性が四つ打ちだからぐらいなキーワードですかね。時もありますし、
うん、
作曲家が自分でなんか打ち込んでくるんですよね、うん、なんかベーシックなやつを、
う
ん、プリプロダクション打ち込んできて、でもそれ
は、ね、
ね、うん、でもそれはそのままこうリリースするようなクオリティには達してなくいいんだけど、
うん、
なんかメロディーはできているみたいな、メロディーは崩さずにっていうのが前提、
メロディーとか、うんうん、そうね、僕コード直したりするからな、
うん、あ、なるほど、
まあ、コード直すのは許可もらえますけどね、なんか合ってないなっていうやつは直したりしますけどね、
うん、はいはいはい、はい、でそういうデモが来て、
うんうん、
まあ曲によってはコンピューターの中だけで完結するやつもある、
うん、ある、
うん、うん、
だからその時はまああんまりミュージシャン使いませんけどね、
うんうん、でもデモもやっぱ人によってこう、うん、デモの性質が違って、例えばピアノの上に、
うん、
まあメロディーラインが、まあ、仮のボーカルが乗ってて、うん、これで編曲はお任せしますっていう、うん、まあ、ぶん投げですよね、
ぶん投げ
タイプのもあるわけですよね、
うん、ありますね、
うん、 そうなってくるともう完全に一からコードも組んで、
うん
うん、リズムもこういう自分で決めてと、
うんうんうん、まあ一どの曲とは言いませんけど、
うん、
ハウステンポの曲で、
うん、
だからまあボサノバで言うとテンポ200で、多分普通のみんなの BPM 感覚で言うと100でアレンジされてると思う、
うん、
ボサノバの感じで、
ね、うん
うん、全然違うのに変えたりとかするのもありましたね過去。
なるほど。
え、それはある程度出来上がったものが来てですか？
うん、ハウスの曲で来たんだけど、うん、メロディー聞いたらアレンジが、うん、合わない、ハウスに合ってなくて、うん、多分、うん、単純に曲作るためのキーワードとしてリズム打ってただけかなっていうのを、うん、だったらこっちの方がいいのにって言って、
うん、
全然違うものを作り変える時もある。
それはもちろん承諾を取った上でということですよね。
あ、それね、
うん、取んなかった
あの、あんま取ってなくて、
うん、
あのバートバカラックっぽくしていいですかっていう、うん、そのキーワードだけ投げて、
うん、
全然違うものを、だから譜面もミュージシャンは、
うん、
この人と、だから、ね、ギターベースウッドベースっていう、
うん、
を取りたいっていうことで、
うんうん、
まあ、ミュージシャンの手配はもうディレクターさんに頼んで、
うんうん、
その作曲家さんには、うん、あの当日にバカラックっぽくなりますよっていうことだけ言って、
うん、
あのもう本ちゃんを迎えるっていう強行軍でやったことある、
う
ん
う
ん、
もうその日になっちゃったらどうにもう無理ですからね。
そうそうそう、うん、直せませんっていう、
うん
うん、
あと納得してもらうしかないと。
フリューゲルホルン、うん、フリューゲルホーンとかを取ったかな、うん、その日は、うん、あと自分であのグロッケン、
うんうん、叩いて、
叩いて、
グロッケンっていうのは鉄筋、
鉄筋ですね、
わ、
ね、まあ、かりやすく言うと、
はいはいはい、
鉄筋で、
うん
うん、っていうのもあるし、
無茶ぶりみたいなものっていうのはありましたね。
無茶は、
うん、
無茶はね、アレンジよりはあれかな、作曲の方が多いかな。
作曲の方が多い。例えばどんな、
うーん、なんか一曲だけ、
うん、
まあまあ、なんかとあるトリップホップみたいな曲送ってきて、
うん
うん、あのこれっぽくって言われるってあの音が本当に2小節のループのなんか、
うん、
あの鉄筋で弾いてあるようなすごい緩、
うん、
い曲を、
うん、
でなんかあとハンドクラップとかだけ鳴ってるような、
うん
うんうん、そういうトラックの部分だけ使ってこれに歌メロ乗ってるっていう、なんかまあいわゆるエレクトロニカみたいな曲をやってきて、
うん、
でそれを作ったら、
うん、
まあ、なんかウェブ用に使うのか CM 用だったのか何だったのか分かんないんだけど、
うん、
まあ、とりあえずまあ30秒程度の曲作ってほしいってことでもらって、
うん、
まあそれっぽいの返すと似すぎって言われて、
うん、
あの2小節のループの曲をもうちょっと派手にしてくれって言われて、じゃあまあ派手にして返し、
うん、
あのこれこれこうしたらいいんですか、
うん、
こうして見て、
うん、
いいですかっていろいろ提示した最終的な答えが相手側から、
うんうん、
そのデモで送った世界観を崩さないでください、
もう何を頼まれてるか分かんないですよ
そっくりで怒られて、ちょっと派手にするためにこれくらい音数増やしていいですかっていうと、音を増やしてくれるなと、
うんうん、
じゃあコードをこう発展させていいですかっていうと、うんうんうん、そうなるとちょっと派手になっていきますよね、違う意味でみたいなになったから、
うんうん、頼んでる側も何頼んでるか分かってないんですかね
ごめん、僕はそれ何を頼まれてるのかなっていうのは一個ありましたね、
うんうん、具体例が全くない、
全くない、
そう
これっぽいのっていうだけだって、
お前は何を言ってるんだっていう、うん、
でもね最近それはね、
うん、
あの多いみたいですけど、
そんなの結構頻繁にあんだ、
あのまあ、なんかそっくりに作ってほしくないけど、それを、うん、あのそれで、うん、あのクライアントさんに OK もらってるから、
うん、
そのテイストは出してくれ、ただし似るなっていう、
なんだろうな、まあ、それが何かしらに ヒットにつながると踏んでなんですかね、例えばその2小節のループがこれが今流行ってるから、
うん、
これっぽいのでっていう意味合いなんですかね、
うん、多分、まあ、その曲は、うん、なんかなんかで使われてて、うん、それが効果的だったからそれっぽいんだけど全く違う曲をっていうので、
うん、
それがねベースが入ってない曲だから、うん、本当にコード進行だけで動かさないといけない、
うん、
で鉄筋でしょ、
うん、
ホワーってした雰囲気の曲なので、うん、さてどうしたもんかなっていう、
う
のとかはありますね。無茶振りされるこそは結構そういうのはありますわ、
まあ、その音の構造を変えてしまったら当然雰囲気も変わってしまうので、といってじゃあ同じことやったら全く同じものになってしまい、
コードが違うだけの曲ですよねって言われて、じゃあ僕に何を頼んだのかしらっていうことはありますよ。
頼んだ方がなんか明確な指示とかイメージがないまま、
多分ないのかな、
ないのかな、出来上がったものを聞いてジャッジしてるだけで、
そうそうそうそう、
どこの方向性が目指したらいいのか分からない、
うん、でも そういうのをなんか何回も経験はするわけですよ、1個だけではないので、そういうオーダーが僕に多いだけなのかみんなに多いだけなのかと思って聞いてみたら、案外 CM とかそういうジングル的なものを作る人は最近多くなって、なんかそういう風にちょっと似たの作ってほしいけど似すぎるなっていうやけど、その参考曲は1曲だけ出されて、じゃあそれ次の日までにその曲と違うそれぐらいインパクトのある曲をっていう頼まれ方、
それはもう新しく曲作れてっていうようなもんですからね。
そうまたその参考曲っていうのがまあ大体大御所だったりするわけで、有名なところの
まあヒット曲ですね、
まあだから なんで音響派とは言わないかもはや、エレクトロニカだったらエレクトロニカのヒット曲の別、だからそれぐらいそのなんていうんですかね、クリエイティブなサウンドを、あの次の日までに全く違う曲で、それはできる人はいるとは思うんですけど、
例えば分かりやすい例えとスクリレックスみたいな音の曲で違う曲、オリジナルを作ってくれっていうのが近いのかな、
まあ、
もっと漠然としてる、
どうだろうね、難しいね、
難しい、まあ、そういう風に頼まれることも多くなってきてる、なんか前ほどその、なんですかね、予算がないから一人でできる人に仕事は来やすくなってはいるんだけど、その代わりその家でやってるでしょ、一日スタジオに入らなくていいでしょっていうことで、
簡単にできるでしょっていう感じがあるんです
かね、ここのやり取りだけで済むから、あの前はやっぱりミュージシャン呼んだりエンジニアさんがいたりするからスタジオ取らんといかんから、前もってのスケジューリングが多少はある、
まあ、そうですけど1日で上げろっていうのはかなりの無茶ぶりですよね、そもそも、まあ、商業でよくある話
ある話聞きますが、だから落としどころをどこにしたいのかなっていうので、これは僕のあくまで編曲のスタイルですけど、さっきみたいにバカラックっていうキーワードがあればこうでこうでこうっていう楽器の編成と、あとこの人の癖みたいなのを分析してアレンジ始めたりとかするので、なんかねこれっぽいのって言われると割とその、ほとんどあの分析しちゃうんですよ、
編曲のパターン、
こういうコードで動いてて、この音色使ってリズムパターンはこういうのとこういうのをサンプリングしてるとかまで考えて作って、それをバリエーション変えていくからどうしても似るので、なんかだったらまあ一回忘れて作り直してくれって言われた方が楽かなっていうパターンもありますね。
難しいですよね、まあクライアント側はもちろんその音楽の知識があるわけではなく、こういう感じの別のものが欲しいってだけで、
だからそれはいいんですよ、だってやっぱ CM とかそういうウェブとか、それが YouTube とかに使われるのか、本当にホームページにちょろっと使われるのか、バックで使われるのか、まあ、ちょっとわからないですけど、だから結局音楽に詳しい人に目指して別に音楽を作ってるジャンルではないから、それぐらいの気楽さでいいとは思うんですけど、そうね、なんかでせめてここでのやり取りの人はもう少し明確になんか見えといてほしい、
イメージをちゃんと伝えてほしいと、
でこっちのイメージを言葉で伝えても、結局返される言葉が外れるなって言われると、じゃあ外してくれっていうオーダーなのか、外れるななのかの間っていうのが、どこなのかってことで、多分僕みたいなアレンジとか作曲してる人は苦手なんですよ、あのパターンとして楽曲を分析して作り始めるから、多分そういうを CM なりウェブなり30秒とか短いのでインパクトあるのを作れる人は、そっちのそういうパターンではあんま考えてないのかなっていう
気がする。なんかまた別の回路の脳の動きがあるのかもしれませんね、
まあ発注する方は多分なんかなんだろうね、どういう人かわからないけど、丸投げ、まあ、いわゆる丸投げ
ですね、作曲家に丸投げはそれはまあしょうがない、
丸投げしてそれ出来上がったものに対して、やっぱり具体的なことが言えないと、発注する方としてはまずいよね、
でそのまあディレクターなりその間入、まあ、クライアントさんは もちろんイメージだけでいいんですけど、うん、間に入ってる人が割とそういうのが多いのは、うん、もうなんだろうな、レコーディングの現場でもなんかそういう制作の方にレコード会社に就職する人の比率で、うん、昔はレコード会社に就職するってことは、うん、レコード作りたくて制作するあの入る人が動機が多かったと思うんですよ。
もちろんそう
でしょうね。じゃないんですよ、うん、今営業の方に行きたがるんですよ皆さん。
何をおっしゃるんですかね。
だから売れる CD の、うん、営業の担当だった俺、うん、っていう肩書きが欲しい、
ステータスが欲しい。
だからこれを作った俺ではないんですよ。なんでかっていうと、うん、CD 屋さんにディレクターの人は出向く可能性は低くて、やっぱ、うん、そういうのは営業の人が出る、うん、だからレコード屋さんだとほら派手なやり取りができるじゃないですか、うん、で売れたりっていう反応を見に行くっていう、うん、でアーティストも連れてきて、うん、営業の人が、うん、でアーティストにも私売りましたとかっていう、うん、なんかちょっとそういうのもあって、
そっちの方がみんな若者を目指し始めているという、
もうそれはね、うん、結構前からあのここ数年に始まったわけじゃなくて、
うん、なるほどね、
らしいですよ。
A&R っていう仕事、
うん、A&R じゃなくてもっと単純に営業、うん、
営業
なん
だ、
営業、
うん、だってまあね、クラブ系の音楽やってたらクラブに顔出したらね、うん、みたいな感じとかもあるでしょうし、
うんうん、
なんかその音楽をどうこうクリエイティブにどうこうっていうよりかは使ってってどうこうっていう方が多いかな。
音楽を音楽としてではなく商品として見てる方がなんか比率が高い気がします、ね、
高いし、
うんうん、
多分まああのあとまあちょっといろいろ CM なりそのウェブなりの短いジングル的な曲作ってて、うんうんうん、まあそういうのでドツボにハマってた時期がちょっとあったんで思ったんですけど、うんはいはい、やっぱりねそういう例えばまあ僕は事務所には入ってませんけど、うん、結構作曲やめてあの、うん、どなたとは言いませんけど、
は
い、とあるアーティストの方の会社で、うんうん
はい、
あのもう作曲家より制作の方が増えすぎたっていう人が、うん、ツイートで僕見たことがあって、
うん、
今本当にだから作曲に詰まったらやっぱりジャッジする側に回った方が楽じゃないですか。
それはね、
うんうんうん、あだからそうやってみんなディレクターそういう短い曲作る場合だとディレクター業の方が行きたくて、
うん
まあ、その人はその人で苦労はあるでしょうけど、
もちろんね、
うん
まあ、楽な仕事ありませんから、
うん、なんかその映像に合うなり例えばその、うん、CG とかに合うなりの音楽をいろいろパターンとして考えないといけないでしょうから、うん、その苦労はあるでしょうけど、うん、やっぱりねその似るな似させろっていう、
うん、
ところに、うん、そのだったら1日はちょっと短すぎんかねっていう、ね、
短すぎるなそれ、うん、まあ無理ゲーですよそれ普通1日で煮るなりせろって、う
ん、それがでも商業の世界では結構当たり前になってきちゃって
なってきつつなってるし、うん、あとね結構僕はこれ感じるのが、うん、だって音楽作る人なんていっぱいいますからっていう
嫌だ感じですよね。
それをね感じるところと愛情を持って、うん、あのやれるところと、
うん、
やっぱりそれがね極端になってきてるかなっていう、
うん
う
ん
まあ、確かにその PC 上でいろいろできるようになって、
うん、
まあ間口も広がって、
うん、
曲を作れる方っていうのは非常に増えてきて、はいはい、昔みたいにミュージシャンたくさん集めてレコーディングするという手間が省ける分、
うん、
確かに簡単にはなってきてるとは思うんですけども、いろいろだからまあその辺で締め切りが極端に短くなったりとか弊害もあって、
うん、
ただねこの逆パターンでちょっと面白い話この間聞いたんですけども、うん、まあ某初音ミクの P、
うんうんうん
まあ、人気のある方 で、
はい
でまあ、その初音ミクをボーカルに仕立てて、うん、バックバンドは生でライブをやってみようという、
うん
プロジェクトがあったらしいんですよ、うん、でそのプロジェクトで、まあ、バンドリハしますよね、
うん
うんまあ、1ヶ月ぐらいかけて、うん、あこの曲こういうアレンジにしてこうこうってみんなに弾いて、
うん
うんでまあ、あともう本番を、待つだけ、
うん、
で当日リハもして全部鳴らして、うん、よしこれでいこうって言って、うん、もうドンガムぴったりで初音ミクぴったりで歌ってくれるって、う
んはい、
これでいこうって、
はい、
でも本番15分前、
うん、
その P がやってきて、
うん、
あのちょっとミクの声の感じ違うんで、
うん、1
音上げてください、
うん、
これは DTM 世代の感覚の人だと、
うん、
いや別に1音上げればいいじゃないの、うん、って思うでしょ、
うん、
トランスポーズすればいいと思うでしょ、
うんうんうん
楽器だぜ生楽器だぜ
楽器はね押さえ方も変われば響きが変わるからね、うん、
でいやそんなの生で弾いてんだから対応できないよ、
うん、
で結局どうしたかって言ったら、うん、 チューニング1を上げたんです。
ああ、まあ、うん、それで一応1だ
ったら、ね、おかしなことになりますよって言っても、うんうん、いやでも別にいいんじゃないですかって言うんで、結局それで強行しちゃったっていう話があって、DTM 世代から見た、うん、その生楽器も結構軽く見られてしまってるという、うんうん、
なるほどな、
逆目線ですね、
うん、まあそういうのもあるか、難しいね、うんうん、
なんかね、いろいろバランスが取れなくなってきてますよね、
ちょっとね、うん、でそのまあ一方そのさ、うん、大人数の時は、うん、やっぱりこのご時世そういう扱われ方、うん、じゃない、打ち込みで一人でできるでしょう、うん、の人にわざわざ何人かやらせてくれるような、うん、あの仕事の時はやっぱり大体その現場がもう何愛情を込めてやってるかな、うん、その予算云々ではなくてね、
あ、
予算があっても、うん、やっぱり一人で、僕はやっぱ古いタイプの人間なのか、
うん、
やっぱりミュージシャンが何人かで一斉の出でやりだしたとこさんにすごいテンション上がるし、うん、自分は楽器が弾か、うん、あんまり弾けないから、
はいはい
はい、まあ、データ作る分には苦労しませんけど、
うん、
やっぱり自分では思いつかんフレーズだったりとか、
うん
うん、するときに、うん、そこが面白くて、
うん、
本当はレコーディングいっぱいの人とやりたいけどね、
うんうんうん、
そうですね、う
ん、生楽器のレコーディングって、うん、なんかアレンジャーが見たときにこうイメージして、例えばなんか金管楽器が入りました、うん、こういう風に吹いてほしいんだけども、うん、なんか結構ニュアンス違った場合とかって、ちょっとここは直してほしいみたいなのでやっぱり何回も言っていく感じの取り方になってます。
ケースバイケースかな、その雰囲気が良かったら、うんうん、まあでも自分の譜面はほぼ絶対だけど、
うんうん、
金管は単音楽器じゃん、
うん、
あの和音は弾けないから、うん、何人か重ねるから、
はいはいはい、
そこでね、あの、じゃあちょっ、まあ、フレージングは多少変えるかもしれないけど、
うん、
どっちかっていうとあの雰囲気任せるのはベーシックの部分というか、うん、ピアノギターベース、うん、ドラムで、うん、打ち込みと全然違う、まあ、打ち込みでデータ作って、うん、先に聴いてもらって、うん、譜面も渡して、うん、じゃあ撮りましょうかって、うん、ってなるとそれぞれの解釈で、
うん、
僕がこう弾いたところはあの採用してくれたり、うん、もうちょっとこうした方がいいよなっていうのを勝手に宿題として買って考えてきてくれて、もののずれてる時は、
うん
うん、結構僕はあんま直さないかな。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、それはそれで、これはこれでいいかな、
うん、味だ、味っていうか、うん、
こっちの方が面白いなっていうか、
うん
うん、自分がなかったものを出してもらうためにミュージシャンにお願いしてるから、
うんうんうん、
プレイを尊重するってことですね。
そっち、
うん、
あんまりにも違う答えを出すときは、うん、基本僕のディレクションが悪いだけだと思う。
あ、なるほど、
うん、言葉が悪い、
うん、
あとは譜面が悪い、うん、デモが悪い、
うん、
どれかだと思うね、
うん、真摯な姿勢、
うん、
だ、うん、あんまり僕はそこでは自己主張ないかな、
うん、
か、
うん、
なるほど
ね、うん、
だって自分の想像できるものだったら人を入れない方がゴールは近いかなって思う、うんうん、
まあでもそれとハプニングがないから楽しくないと
思う。僕はそれはつまんないから、
うん、
あのいつまでたってもアルバムが出なかったんだけどね、
う
ん、
そう
なん
ですか。
そうそう、なんか想像できたものを、
うんうんうん、
作って、
うん、
じゃあ世に問うかっていう時に、
うん、
ちょっとこれつまんないなって自分で思って、
うん、自分は全部把握しちゃってますからね。把握
しちゃってるから、
うんうんうん、
どうやっても、まあ、今だとほらプロトゥールスとかなんなりで直せるけど、
うん、
あえて直さない、うん、この人はこう弾いたんだったら、うん、どの解釈でこうしたかっていうのを自分で考えながらやったりとか、
うん、
する方が絶対面白いのでね、
うん、多少のランダム性があった方がね、
そうそうそうそう、
うん、そうだね、
うん、まあ、そういう指示の出し方かな。例えば自分の思ったことと違うものが出た時は、
そっか、だからなんかフレージングとかで、
うん、
まあ、意外な方向が出ても、
うん、
まあ、それがハマってたらもうそれでいく、
ハマってたら行く、
うんうん、
どうしても決めの時、
うん、
こういう動きしてくれっていう時は、
うんうん、
打ち合わせがあるので、もちろんその1回でも聞いてスタジオで譜面見ながらっていうので、うん、ここはこういう決めでお願いしますとか、うん、これはあの曲のああいうパターンでって、有名曲のリズムパターンさせたら、
うん、
あの大体分かってくれるので、うん、ここモータウンでねっていうこととか、
うん、
あとここなんですかね、例えば、まあ、うん、ダンス・トゥ・ザ・ミュージック、うん、スライの、
うん、
みたいな感じでこうでっていうので、うん、あんまり手数なくてパンパンってくるような感じでやってくださいっていう、
うん
うんうん、
なるほど、うん、あと一番楽なのは、うん、あのジャズのミュージシャンが多い時は、うん、あの60年代のイギリスのジャズミュージシャンが、うん、あのアルバイトでやってる感じでお願いします、うん、
それそれ分かりやすいよ、
分かりやすい、
ジャズの人には通じるんだ、
そう、ジャズの人は弾きたがるから、うん、あの60年代のポップスはあくまでアルバイト感覚であれを作ってるんですよ、ほとんどが、うん、だからあ決めの時はしっかり決めて、うん、あとはこう弾く時抜くときは抜くっていう、
ちょっとレジーな感じが、
そうそうそう、
抜けてる感じ、
抜けてる感じでボーカル、それでおのずとボーカルが立つというか、
あーなるほ
ど、ボーカルがバシッと目立てばいいわけで、うん、今はほらミキサーで全部調整できるけど、うん、昔はほらマイクが立てて2チャンネルにまとめながら、
うんうん、そうですね、
あの、うん、録音したりとかしてたわけなんで、うん、ボーカルに勝つようなものはあんまやってはいけないわけだから、
うん、確かにボーカル引き立つでしょうね、
うんうん、なるほどな、
だから抜くときは抜く、
うん、あれ打ち込みばっかやってる人間でなかなか、
ね、
想像できない、うん、聞いて目から鱗の話ですよ ね、
生演奏をどう扱うかっていうので初めてそういう考え方が出てくる、うんうん、打ち込みやってなんか鍵盤で弾いて、うん、クオンタイズせずに残しとけばいいってもんでもないじゃないですか、
うん、
それとは違うもん、
ちょっと違う、
うん
う
ん、
そうですね、それはそうなと、
うん、弾き手のキャラクターっていうかその心理状態であったりとか、うん、まあ、じゃあさっき、まあ、アルバイトの感じっていうのが、うん、やっぱそれは打ち込みでは出ないわけですから、うん、どうやっても、まあ、頑張ればなんか近づけることはできるかもしれないけど、やったらミュージシャンを呼んだ方が早い、
やっぱりルーズなところをきっちりルーズにしてくれるってちょっと難しい、
ね、うんうん、相
反すること、
うん、相反することですけど、う
ん、きっちりちゃんと収めてくれるけど、うん、ルーズに、
うん、なるほどね、
雰囲気がなんかルーズっていうか、
うん、
ここは緩いとこなんだなとかって、は
い
は
い、空気感が出やすい、
そうそうそうそう、
60年代のなんか、うん、空気感とかがそれでピタッとあったらなんか今風になれてしまうっていうか、うん、不自然な
不自然、
うん、っていうの、まあ、今風にしたかったらピタッと合わせればいいんだけども、うん、とかね、うん、あるかもしれない、
で僕の欲求が、
うん、
そういう風に演奏してミックスの時に今っぽくタイトに持っていこうとするっていう、う
ん、ミックスはどういうなんかあるんですか、ポリシーは。
ポリシー、
うん、
まあ、エンジニアさんがいるときは基本的にエンジニアさんに方向性だけ伝えて、
うん、
あのこことこことこれは決めなんで、うん、ドーン、あとはお願いしますって言って、
あとは
もう微調整、
大事なところだけ、
うん
うんうん、きっちりしてと、そう
そう、うん、でこの楽器とこの楽器この楽器派手めに入ってるけど、
うん、
あのノリみたいな役割だから下げていいとか、
うん、
あのその
グループ感を出す
だけで結構大きくしたくなるだろうなっていう楽器を、
うんうんうん、
あの逆にそのエンジニアさんのこと考えて先に入れてるけど、これは実は遠くで鳴ってるだけでいいとか、迷いそうなところを指示出しといて、あとは任せるかな。僕結構ね、人に任せるタイプなんですよ。
ミックスも自分でやるときもあるんですか。
まあ自分の曲とか、あ、生楽器はね、どうだろう、データ持って自分でやってくださいはそんなになかったかな。あのなんだっけ、僕はレディメイドにいた時、小西さんのマニピュレーターやってた時の自分のリミックスとかは、はい、これは自分でやった方、生撮ったけど自分でやった方がいいかなって時は自分でやるし、
うんうんうん、
やっぱりエンジニアさんに任せた方がいいなって思ったら、
うんうん、
予算の関係もありますけど、
うん
うんうんうん、僕は結構人に予算と権限を、
うん、
あの渡しして、
うん、
そっから出てくる答えを求めてる感じか
ね。なるほど、いや、なかなかこれプロのお話なんで、ね、本当にこれくらいなんですか、
これくらいですか、これ。
いつも適当な話をしてる番組ですけど、
うん、また方言回し戻りましょうか。
いや、沖縄がさーって、
うん、
まあでもこれね、いや、音楽のこういう話って、
うん、
まあなかなかないですよ。
まあ好きな方でしたらね、サウンド&レコーディングマガジンのインタビューとか読んで、
うん、
まあ、吸収する方もいると思うんですけども、
けど、ね、
ラジオでこれやってるのはね、うん、なかなかないです。
でもね、ただね、そう、サンレコで今思い出したけど、
うん、
僕の意見は多分ね、あんま役立たないよっていうのが、
うん、
あの今はさ、ちょっとスピーカーとか変えたけど、うん、前までほらミニポットってあの、うん、雲っぽい変なモクモクモクってなってる、
モニタースピーカー、
モニタースピーカーじゃなくて普通の、要は
おしゃれスピーカー、
おしゃれスピーカーで僕ミックスダウンやってたから、
うん、
そうそうそう、なんかね、あんまりいわゆる教科書的な作り方は僕はしないので、だってあの正直そのまあプロでやってるけど、コード譜かけるようになったのって東京出てきてからだもん、
本当に。
で 僕がメインでアレンジし始めたのって、うん、あのロケットマンさん氷川亮さんのやつ、
はい、さん、
うん、はい、のアルバムが多分すごいドーンとアレンジャーになってるけど、うんうん、僕その時、うん、そのディレクターの方にできますって答えて、うん、どうしようって思いながら
勢いで
勢いで、いや、あのね、うん、僕そのたまにプロになったきっかけって何ですかって聞かれるのよ、
うんうん、
あの僕その大阪でオレンジレコードってところから、うん、あの7インチが98年か99年かな、
うんうんうん、
多分98だったと思う。98がオレンジャーズの7インチで、うん、99がテクノ歌謡のコンビ で、うん、で2000年ぐらいにオレンジャーズのセカンドだった、
うんうん、それから
12インチ
I love、
うん、ニューウェーブ、
ニューウェーブ、
うん、はい、そう、それで出た時にあの、うん、今の小西さんの事務所の社長に、うん、あのマニピュレーターの仕事やんないかって聞かれた時に即答でやりますって答えて、うん、
なるほどね、
それがプロのきっかけになります
、ね、そうそうそうそう、うん、だからね、なんかその僕のが役に立たない理由は、うん、その本当にあんまり人がこうさ、うん、努力してプロになるためにどっかのお弟子さんについてみたいなのをやらずにいきなりポーンっていっちゃったから、うん、後で苦労するっていうのはあるんですけど、うん、
現場叩き上げみたいな、
うん、そうそうそう、ただしもう絶対その、うん、唯一言えることはチャンスが来たらできますと必ず答えること、顔色を変えないこと、
あとこれはね参考になると思います
よ、うん、これ重要ですよね、
うん
うん
う
ん、
そうね、
でもまあそうですね、まあ鉄さんは鉄さんのやり方でやってきて、うん、そのまあ、参考にならなくても別に僕はいいと思うんですよ、うん、現場で今、うん、リアルタイムで動いている方の、うん、まあ、そのリアルな、うん、そのなんだろう姿が、うん、まあ、このラジオを通じて伝わればいいんじゃないかなと僕は思ってますけど、
うん、真面目だ、
うん、真面目やな、
真面目
な、
真面目今回は、
なんか、うん、チンコチンコ
バランスバランス保
ったバランス、うん、バランス保っとこう、
まあこの前の、うん、DJ 島村さんの回もそうだけど、やっぱり
あの時も、まあ、結構真面目な回でしたね、
真面目な回の方がみんなこう結構
反応がでかいという、う
ん、そ、あ、そうなんだ、これはいい話だみたいな、
びっくりしますよね、そんなの求めてるんだって、
ね、だから僕らこのラジオってね、うん、最初の頃は割とふざけた方がいいんじゃないか、
まあ、お笑いラジオでした、
本当あったんだけど、うんうん、まあ、でも真面目なこういう話って聞きたいんだなっていう、うん、
やっぱりまあポッドキャストを聞くっていうことは、うん、まあ、番組40分ぐらいしましょうや、うん、40分時間を取られるわけです、
う
ん、
そうね、
リスナーは、うん、で40分時間をただ漫然と笑って過ごすのもいいんですけども、うん、なんか得るものがあった方がやっぱり、
う
ん
う
ん、
そうね、
いいんでしょうね、
まあ、音楽の人ばっかりが出てるラジオなんで、
う
ん、
あ、そうね、
うん、でやっぱりその音楽の作ってる人が何を考えてるかっていうのを知るのが、うん、まあ、僕らもそれを伝えたいっていうところがあるから、
うん、そうか、うん、そうね、うん、でも僕は基本的にみんながスタンダードだって思ってるものを基本使わないタイプの、
うん、
だってその、うん、ミニポッドってあの、
うんうん、
可愛らしいおしゃれスピーカー使ってた理由も、うんうんうん、それが目の前にあると楽しいからっていう理由だけだったから、うん、音質考えずに買ってるから、う
ん、それはそれででも面白いじゃないですか、
うんうん、
その他にないものだけが自分にあるっていうのは、うん、そういう話なぜっていうのは、
まあ、リスナー側からしたらプロの人でもそういうおしゃれスピーカーでやってんだっていう面白さがあるわけですよ、う
ん、だってスピードキングのミックスダウン全部それやから
ね、
うん、可愛らしいやつから
あれできたわけですね、でもまあでも今スピーカーがね、うん、そのおしゃれスピーカーとモニタースピーカーで、うん、どう違うのっていうところから本当は言った方がいいかもしれないね、
モニタースピーカーっていうのは、うん、まあ、おしゃれスピーカーっていうのはリスニング用ですから、うん、例えば低域を気持ちよく出すためにチューニングっていうのがされてるんですよ、あとちょっと中域を抜いて割とこう聞きやすい音にしたり、
うんうん、
あと日本のスピーカーでよくあるのハイがちょっと上げ気味になってて、うん、クリアに聞こえる、
はいはい、
うん、
耳に優しいように、うん、で聞いてて心地よいようなセッティング
調整されている
なっている、
うん、
それに対して音楽制作用のモニタースピーカーっていうのは、うん、なんかどう言えばいいの、はっきりと、
うん、いいも悪いもね、なんか全部特徴が出るというか、うん、まずいところはまずいって
全周波数を、うん、その出したまんまで出すんですよ、
う
ん、
そうだよね、
うん、
例えばなんかね、メガネに例えると分かりやすいかなと思うんだけど、
メガネに例えるんですか、
分かりやすいんですか、
じゃあちょっと聞いてください、
はい、
まあ、メガネって、はい、まあ、僕が今してるメガネって、うん、ちょっとデザインされてるじゃないですか、うん、なんかこう上下ちょっと細くて、
うん、
でなんかこうフレームがこうビッてなってたりとかして、うん、で で、まあ、これの、まあ、メリットデメリットとしては、うん、レンズの面積が細いから、うん、まあ、上下はメガネ、うん、レンズがはみ出るような視界があるとかね、うん、でかけてる方としても、うん、視力を矯正するわけですよ、うん、0.1 の人がメガネをかけて 1.0 にするってのがありますよね、うん、でもそれ 2.0 にすると、うん、疲れるわけでしょ、うんうんうん、でも世の中のものをはっきり見ようと思ったら 2.0 のメガネをかけるべきだ、うんうん、でもそれで日常生活は疲れる、うん、で、全部見ようと思ったらレンズをもっとでかい昔のダッサいメガネの方が、うん、なんかこうなんつうのはみ出る部分がないから見れるけど、うんうんうん、それを普段がかけてる人って、うん、やっぱり疲れるし、うん、なんかかっこよくない、うんうん、見てくれが、うん、でモニタースピーカー音楽制作用のスピーカーってそういうもので、うん、業務用、
ね、業務用ですよ、業務用だね、要は。
そうそうそう、うん、だから一般の人にはちょっとお勧めしにくい、
うん、リスニング用じゃないから、うん、やっぱりその音のあらも見えてくるし、そうそう、
聞こえすぎる、うん、音楽が聞こえすぎて耳にザックザク入ってきて、うん、疲れてしまうっていうのがあるかもしれない、うん、
これはモニタースピーカーだけじゃなくてモニターヘッドフォンというのもそうですね、
うん、疲れてしまう、
僕はねヘッドフォンもね、うん、なんかソニー の、うん、いわゆるスタジオで使ってるやつじゃなくて
ST900 とかね、
じゃないんですよ、うん、なんかこうなんだっけ、こうふわって
ふわってふわってって言われ
てもふわってなんていうの、オープンのタイプのスピーカー、
オープンイヤー、
オープンイヤーの方を使ったりとか、う
ん、アーカーゲーの、うん、なんとか400ぐらいの
みたいな、
うん、軽い感じの、
そうそうそうそう、うん、
スポンジがついてるようなやつ、
うん、ウレタンで耳いかないやつとか、はいはい、うん、
あ
結構ねあんまりあれかな、うん、いわゆる、まあ、そういうので、うん、みんながスタンダードっていうのでは使わないかな、うん、あ
でも民生機で音を聞いた方が、うん、要はそのよりリスナーが、うん、まあ、聞くであろう音情っていうものを再現できるので、うんうん、まあ、意外と結果論としてはいいのかもしれない
ですね、
まあ、
結果一緒だろうなと思います、ね、う
ん、結局は自分が普段聞いてて自分の中で基準ができたら、うん、それに対して相対的にどうかって話じゃないですか、うん、ああいうスピーカーとかって、うん、で自分が普段聞いてる音楽に近いようなものを自分の中でできれば、うん、そのスピーカーを使い続ければいいと思うんです、うん、だけど、うん、まあでもそれはスピーカーの低音広域とかの特性の話だって、うん、なんかでもやっぱり民生用だったらちょっとこうぼやっとしてる部分もあった
り、
うん、
解像度が低かったりとか、ね、
うん、見えない部分もあるかもしれない、
うんうん、ある、うん、そう、そういうのもあって、うん、なんかその一応その聞いてくる若い子とかにさ、うん、真剣に考えてあげて答えてあげたいから、うん、僕の意見は役に立ちませんよっていう体では言うけどね、うんうん、
まあね、うん、最初からそういう最初から機材買おうとしてる人が、うん、何でもいいんだよって言っちゃうよりかはモニターを買った方が
それはもちろん
いいんだろうけど、
近道だかもしれない、
ね、近道なのかな、遠回りな気もする部分もあって、うん、だっていきなり今まで聞いてた音楽から世界が急に変わるから、
ね、
ま
あ、変わるね、ガラッとね、
うん、
ああそうか、モニタースピーカーなんて買ってしまったがゆえに急に音楽がつまんなく聞こえているようになるっていう可能性もあるわ
けです。それがね、うん、実は僕それの経験があって、
うん、
変えて、うん、そのわざと民生機に変えたの、
ね、
うん、それね、うん、ヘッドホンですごい僕はあるんですけど、
うん、
ヘッドホンは普段僕ゼンハイザーの安いやつを愛用してて、うん、オープンのタイプの5000円ぐらいのねスポンジで、うん、PX200 かなんかそういうやつ、
うん、
あれが、うん、すごい好きで、うん、あれで iPhone で音楽聴くと、うん、まあ、自分の中ではいい感じになってくれるんですよ、うん、でも家でミックスダウンしようとした時に、うん、一応ソニーの、うん、なんかね7506っていうCD900 のなんか海外版って言われて
る、あ、はいはい、
青い帯のやつ、うん、あれ持ってるんですよ、
うん、
であれでなんかジャックさして聞くと、うん、まあもう広域とかがもうパキパキこう、
うん、
なんかハットの音とかがピキンピキンってこうなりようんですよ、う
ん、まあ、それ耳痛いんだね、
耳痛い、うん、それはそれでなんか荒探しっていうのは分かるけど、うん、音楽聞いて楽しいかって言われるとなんか疲れる、うん、
疲れますよね、
情報量が多い、
うん
うん、ピキピキピキピキこう言い続けられる感じですよ、う
ん、まあ、ミキシングマスタリングしてるのはまあ多分それでいいと思うんですけども、うん、僕やってるのは、うん、最近やってるのは、うん、iPhone についてたイヤホンで最後ちょっと調整しますね、
うんうん、
これで、まあ、みんな持ってるじゃないですか、
うん、みんな持ってる
iPhone のスピーカーで、うん、まあ、うん、音楽聞くにしてもまあ、うん、専用のなんかそれなりにいいイヤホン使ってる子もたくさんいますけど、
うん、
まあ、みんな今、うん、耳から白いケーブルを垂れてる人が街中で多いじゃないですか、で一番多分今、うん、この音が標準なのかなと思ってまして、
うん、それである程度聞こえれば OK だって、
うん、意外と音いいんですよね、うん、そんな悪くない
ですね、
うん、だからあれよね、その iPhone のイヤホンと、うん、D って書いてある赤いやつね、
うん、あれ
もね、あれ聞いてみたいんやけどさ、俺全然 一回も聞いたことがないからあれで、
うん、
あれどうなのと。
どうなんだろうね、
でもまああれ好きな人いるから、ね、多分いい音なんだろうから、ね、あれを、ね、あのそうね、だからスタンダードな機材が欲しいって思うんだったら、うん、そういうの買ってもいいんじゃないかなと思うわけよ、うんうん、
まあ、流行ってるイヤホンを使ってる、
そう、ね、そうそうそう、うん、みんなそれで音楽聴いてて、うん、よしとしてるんであればっていう、うんうん、
流行ってるスピーカーとかなってことでどうなんだか分かんないから
分かんないね、
スピーカーってなんか流行ってない感じがする
ね、まあ、一時期ね坊主が流行った時期っていうのはあるんです
よ、あるある、
うんうん、パソコンの周辺機器みたいな、うん、
でもそれぐらいですよね、スピーカーの銘柄で流行ったって言われるのは、
うん、そうね、うん、なんかスタジオってなんかラジカセ置いてるとこ多くないですか、
多い、結局あれで聞くもん、
あれで聞いて、
うん、やっぱ最後落とし込みはそれで聞いて、うん、あこれでいいんじゃんっていう感じなんです、
ね、うんうん、僕ね、あのいわゆる三旅行ではおなじみの、 あの、うん、ヤマハの 10M ってやつ、うん、あのスタジオのモニターとして一番、
うん、
あれの音が苦手で、あれ使い出したら、うん、何やってもバランス、これどんな音になってるんだろうって全く想像がつかなくて、むしろそのスタジオのラージで、うん、でっかいのでバーって聞かされる方が、うん、なんとなくわかる、
うん、
まあ、家で買えるとまたあれってやっぱ違ったなみたいなのはあるけどね、
うん
うん、だからもうそのしかもその 10M もスタンダードって言ってる割に、うん、まあ、条件によってね、
うん、
いろんなスタジオに僕移動してたからさ、
うんうん、まあ、それぞれ鳴りが違って
きます、何が違うから、うん、結局スタンダードはスタンダードではないなっていうのは経験上はある
の、うんうん、何をもってスタンダードかっていうのは難しいですよね、
難しい
です
よね、うん、だからそのスタンダードに対してそれほどの信頼性を置いてないっていう考えで僕は言ってるんですけど、
うんう
ん
うんうん、
まあ、基準って難しいね、
うん、
これは絶対的なもんじゃないから、
ないからさ、
難しいですね、うん、部屋の形とかもね、
うん、
あって、
うん、そうそうそうそうそうそう、
まあ、より多くの人間がこう違和感なく聞けるっていうのが多分一番いいんでしょうけど、うんうん、それが難しい、
難しい、
うん、
まあ、まあ、ここ今サバコで撮ってますけど、
はい、
ここの音は、まあ、ある意味あのなんていうのかな、リファレンスっていうかスタンダードっていうか、
はい、
あのまあ、前あの告知あったと思うんですけど、うん、新作発表会っていうね、
はいはい、
イベントがあって、ここで音をみんなで聞いてみようみたいなのを定期的にやってるイベントがあったりして、
うんうん、
それがある意味その自宅では聞けない領域とか、
うん、
なりが聞けたりとか、うん、でみんな同じ条件で、
うん、
いろんな人の曲を順番に聞いてそれぞれ意見言い合うっていうね、うん、あのそういう試みがあったりして、うん、
恐ろしいイベントですよ、
ね、恐ろしい、怖い
作り手からしたら恐ろしいイベントです、
うん、怖いんだけど、うん、まあでもそれって気づかなかったことに気づける機会だと思うし、
うん
うんうん、だからそういう環境をサバコさんとかでね、
うん、怖いけど有意義なイベントです、
うん、有意義だと思いますね、うん、だから家ではやっぱりね爆音出せないし、
それはそうです、
そんな機材があるわけじゃないと思うし、うん、
やっぱクラブミュージック、うん、ダンスミュージックに限って言えば、うん、大きな音で出して初めて進化が問われるわけですから、ね、なかなか家でって家でだけ観察させるというのは難しいものですね、
スタジオ行ってラージでっていうこともできない人ですよ、うん、ほとんどの人はやっぱり難しい、うんうん、
まあでもそうやってやって、はい、だんだんそのまあもう俺はこれで民生機でやるって決めてやってるから、うんうん、大体でもずれなくなったね、ちゃんと特性捉えれれば、
なるほどね、
スタジオ行って 10M で鳴らして、うん、ラージで鳴らしても、
うん
うん、あ 10M で鳴る家のあのミックスだったとしたらこんなもんでしょっていうので、うんうん、だいぶねずれはなくなったから、
スピーカー慣れですね、
慣れ慣れ慣れ、
うん、スピーカーの特性を把握してしまえば、うん、それに合わせてミキシングなりなんなりしていけると、
うんうんうん、
使いこなすってことですね、
そうだね、
スピーカーも道具、
うんうん、使いこなす、まあ、ある程度やっぱり基本性のないとね、
うん、
言っても、
うん、言ってもね、まあ、言ってもミニポットでっかいからね、あれね、
うん、でっかいもんね、
そこそこ大きさが、
大きさあるから
低音が全くならないスピーカーとかもあるじゃないですか、うん、
PC 用のね、
ポコ
ポコのスピーカーとかやってたらさすがに厳しいです、
さすがにね、
厳しいよ、
うん、民生機っつってもまあまあ出るからな、
まあ、まあまあなやつからじゃないとね、
うん
うん
うんうん、
はい
はい、
今日は、もうかなりいろんな話、
技術的に面白い話も出ましたね、
もうこれはちょっと保存版、
保存版
ということで、
まあ、あんなんでよかったんですかね、
もちろん、
うん、ちょっと皆さんちょっとご感想などね、
うん、
音楽を作りたい、まあ、興味ある人からはですね、うん、ぜひなんかねご感想あれば嬉しいなというふうに、うん
はい、
思いますので、あのこれクエっていうローマ字のハッシュタグをつけて、
はい
はい、いただければと思います、
うんはい
はい、ではそうそう告知のタイムに行きたいと思うんですけども、
今回は曲なしなの、
今回は、エンディングにかけましょう、
エンディングかけましょうか、じゃあ、
うん、
か
けましょう、
なるほどなるほど、
はい、
4月10日に竹立彩奈さんのアップルシンフォニーというアルバムで、
はい、
2曲楽曲提供と、
はい、
1曲あの川本誠さんの曲をアレンジして参加しております、
はい、
うん、全然あの、うんテクノの手の字もないアレンジになってるのかな、
うんうん、
もう多分情報は 音は聞いてる人は聞いてると思うので、うん、
視聴とかが始まってるかもしれない、
うん、もう
っていうことかな、うん、
あのこれの配信のスタートが4月8日やから、うん
はい、
次の日フラゲできます。
フラゲ、
うんうん、あと多分視聴期にも入ってるところもあるでしょうから、
うん、
聞いていただいて、
うん
うん、あこれが、うん、あのデステクノのコンビに入ってる人なんだって思いながら聞いていただけると、
これも吉田テスト、
うん、これも吉田テスト、
あれも吉田テスト、
はい、あれもこれも、
お前も俺も、
お前も俺も
みんな吉田テスト、
うんうん、俺とお前と、
うん、
テストとテストと
テスト
とあとテストとワイシャツと大五郎と
大五郎とセックスと嘘と
ビデオテストと、まあ、セックス嘘テストテープということで、
はい
はい、ぜひとも
ぜひとも
チェックをお願いいたします、
はい
はい、
あとは、まあ、あの DJ の予定とかはツイッターで告知される、
ツイッターとかフェイスブックかな、
はい、
まああれだよね、だから60どのジャンルでもいいですけど、
うん、
60年代とかで呼びたかったら60年代のテイストでお願いしますっていうので、
うん、
依頼お待ちしておりますよ。
あ、うん、いいですね。
じゃあダブステップ縛りで。
だからそれは僕は一言も言ってない。あの苦手なものとか、あの手数として全く持ってないもんはやりませんって答えますよ。うん、
ブラストコア縛りとかできますか。
持ってないな。あでもね、
得意不得意はある
あります、うん、何でもできるわけじゃない、
一回困ったのがやっぱあれだね、うん、あの敵のテクノウチ君のイベントでさ、
うん、
あのハードコアレイブでかけてくれって言って、
うん、
俺オルタネートとプロディジぐらいしかないけどなって思ったっていうの
オルタネートとプロディジをジングルにかけりゃいいやつだけです
ジングルにかけるぐらいしか、うん、なんか手を思いつけへんなっていうのはありましたね、
うんうん、
そうそうね、だからスピードキングに参加してるからといって、う
ん、デステクノの人だ、
デステクノの博士ではないんだぞ
って、
デステクノはもうそのあれ、あそうそう、あとさジュリアナっぽいイベントとかで、うん、そういうっぽいのかけてくれって言われても困るわ、うん、そういえば
ジュリアナがそもそもね、
僕ねジュリアナ通ってないんだよ、
あの結構あれいろんなもんかかってるんですよね、
う
ん、実は、
うん、あれ広いよ、
うん、ジュリアナって一つの枠でくくられちゃってるけども、
うん、デステクノって言うとすっごい狭く感じるんですよ、
うん、そもそもデステクノなんてジャンルねえ
ない、
うん、
言葉のイメージです、
言葉のイメージですか、はい、当時あそこのディスコでかかってた曲をデステクノと呼ばれてただけですから、
うん、
そういう依頼は多分参加してるからといって僕は多分皆さんのご期待にはお答えできないかなと思いますね、うん、
はい、
DJ はやっぱりね、その60年代とか80年代とか、
うん、
アイドルか今の、
うん、
2009年以降ぐらいの、
ね、飛んだな、
飛ぶ、随分最近だな
急に現代になる、
うん
うんうん、であれば、
うん、
多分お答えできるかなと思います、
はい、
モモクロ縛りでとか、
うん、もう出たんだよ沖縄で
やったやった
モモクロ縛りで、
あそうなんだ、
そう
やったやった
やりましたよ、
じゃあそれはもうバリバリいけますね、
バリバリできますできます、
うん、はい、じゃあ吉田さんの告知はそれは
そんな感じ
か
な、はい、皆さんお待ちしております、
はい、続いてバブルビー、
はい、イベント今のところは今日はないんですけども、
はい、
リリース、先週も言いましたが iTunes にて、まあはい、他 CD ベイビーや Amazon MP3 にて、バブルビーフィーチャーのエンジョイで新曲ヨーセクシーガールを配信中です、
ヨーセクシーガール、
セクシーガール、これは、3DNOW のリミックスと、
はい、
まあ、僕によるリミックス、
はい、
であと、インストとアカペラっていうのが入ってますので、はい、まあ、好きにリミックスするなりニューなり役なり、
うん、
焼いて、まあ、遊んでもらえるといいかなっていう感じです、うん、で、はい、PV も公開してるんで、
はい、
まあ、もう見たかもしれないですけどもね、
うん、
まあ、楽しんで
くれたらいいかな、あの女の人どっから見つけてきたの、
あれはエクハドのダンサ ー,
ダンサー、
あーそうなんだ、
へそう電撃姫、
うん、あ
ーあー、
うん、なるほどなるほど、
そうそう
そう、俺その沖縄のさ熱血で、
うん、
あのなんとなく微妙な位置から見てたの、
うん、
ターンテーブルのそばから見てたから、
うん、
誰が映ってるのかあんまりよう分からへんけど、
うん、
あのな、あのなんだ、またどっかの映像から撮ってきたんかなと思ったらさ、普通にエンドリーさんと3人で並んでるシーンだったから雇ったんだなと思ってさ、
合成かとか、
そうそう、どうやって合成したと思いながらさ見てて、
うん、サンプリングなしです、
我々周りにもちゃんと女の子がいるんですよ、
いるんですよ、いるんだ、
野郎ばかりじゃないんですよ
マジか、うん、俺には友達が少ない
何なんか急にそんな合格されても困るんですけど
マジか、楽しそうだね、
いいな、テストさん周りだって女の子いっぱいいるでしょ、黙って首かしぐらいでラジオ
なんだから
そうだね、
黙って おちょぼ口で 首かしげて
男にモテるからな、変に
テストさんキャラ的に男にモテがちなキャラ、
うん、
いいじゃないですか、男にモテれば、
うん、モテればね、
うん、女にモテてるやつって嫌いでしょ、
うん、嫌いっていうか、まあ、
男にモテてるやつの方が信用できるでしょ、
うん、うん、まあね、
そういう男でいましょうよ、うん、
でもまあ寂しい部分もあるよね、うん、
大丈夫、ももクロが全部カバーしてくれます、
本当、まあね、そうだね、うん、それでいいや、
はい、やばい渋っぽくなってきた、
はいはいはい、
じゃあミディ終わりました、
終わり、
はい、うん、じゃあミディはですね、うん、エクストリームハード VS ハッピージャック、
はい、
渋谷旧ロックウエスト R ラウンジにて、うん、昼夢が行われます、
はい、
はい、UK ハードコアとか J コアとかいろいろ流れます、
うん、
まあ昼間のイベントなんで未成年 OK、
うん、
でまあお酒好きな人はなぜかいつもバーカウンター周りで酔っ払いとも暴れているので、
うんうん、
まあ騒ぎに来るっていうのもいいんじゃないですか、
なるほど、うん、楽しそうですね、
はい、ぜひとも遊びに来てください、はい、ということで
ということで、
はい、
先週今週続けて、吉田哲人さんを、
はい
はい、
お迎えしてお送り真面目な話を
しましたよ、
真面目に話しちゃったね、
僕吉田君とその沖縄でね、うん、今日までいましたからね、
う
ん、4日間もう話尽くした、
うん、まあね、けどさこの内容話せなかったね、そういえば
ここまで落ち着いて
話しました、だって酒飲んでる時は関係ねくったらない話をしてるじゃない、
くったらない、うん、9割くったらない話、
うん、9割5分ね嘘とくだらない話、
くったらない話、
俺は今日はね哲人さんをちょっと見直した、
何
あれこの人ちゃんとしたミュージシャンなんだなって酒飲んで管巻いてる人じゃねえんだな
ってそれだって普段出してたら つまんないじゃない、
まあ、まあそう酒飲んでる時に仕事の話されてもね、
ね
ずっとこういう話してるの嫌じゃん、でも、うん、24時間、うん、
真面目な人
そう、う
ん、あとね真面目な人って思われるのはねすごい照れくさい、
あの手塚さんは決して真面目な人ではないです、はい、
真面目
な人ません、酒を飲んで自分語りを3時間する人です
記憶にないわ、
あるあるある、絶対酔って忘れてるだけです
本当そういう締めなんだ、
そう本当かな、俺絶対ないと思うけど、
落としめで終わるっていうひどいなゲスト呼んどいて、まあ楽しい人です、
うん、楽しい人です、
楽しい人ですよ
それも高いな
ザックバラントね、
ザックバラント
締めが楽しい人です、
楽しい人です
もう褒めるところがないっていうね
それも敷居高い、ね、うん、
まあですよ、
うん、
あれって何？
何や？
いや本当に何も思い浮かばない
し。おいおいおい。ひどい締めですね。
ひどい締め
です。まああれですよ。
まあね。まああれってなんだってい
う、ね。何も考えてないです。では終わり。なんだよ。
ではまた来週。
ようやく普段とこれくらいっぽくなったね。
帰ってきましたね。
雑な感じだった、うんうん。
まあね普段こんな感じですよね。
普段こんな感じですね。うんということで、
はい、雑な感じになったら、はい、雑なまま終わりましょう、
最後曲を
そうです、ね
はい、聴いていただきましょう、はい、あのこの曲はやっぱりね最後に聴くのが合ってるかなという思うので、あ
そうだね、
うん、あのスピードキングボリューム5、うん、からですね、
はい、
最後に入ってますよね、2枚目2枚組の吉田哲人さんの「カモンエブリバディ」、これはもう、はい、なんか切な系の、
そういやあのコンビのシリーズの最後だから、うん、僕ねいつも大体曲作るときって、
うん、
あの1曲目に入りたい
ああはいはい、
って思って作ってて、うん、大体逃れると、
うん、
って思うんやけどさ、うん、今回 は,
狙って
は
っ
最後を狙おうってして作ったから、うん、本当に狙い通り
って、ね、狙い通り、
うんうん、ようやくね、
うん
うん、
僕ね哲人さんの曲なんかね3曲目が3、4曲目かな、合う、
うん、
デステクノはね、
うんうん、そうね、
うん、
デステクノはね、
うんうん、俺はいつもトップを狙う、
トップ狙
い、
うん、
トップを狙いです、
だって再生ボタンを押した瞬間に出るもんやから、
う
ん、
あ
コンピだと特にね、
なるほどね、
うん、どの道みんな聞くじゃん、一番最初
なんか、
ね、一瞬でも鳴らすから、
これまでの流れだと、哲、
うん、
さんの曲、まあ、全部じゃないけど、
うん、
なんかね、前の曲から間髪入れずに、なんか続ける感じの展開が、なんかしっくりくることが多かった、うんうん、スピキンに関してはね、
テンションを維持したまま、次に
バーッと、そうそうそう、前の曲からの続きみたいな感じで、すっと流れる、
うん、
あんまり曲間開けずにするのが、なんか、
うん。うん
合ってたな、
うん、
でもこの曲は違います、ちょっとまあなんか、
ね、
黄昏、
うん、
哀愁
夕焼け、
うん
うん、という感じで、
うん、
まあ、そう
夕焼け感で、
うん、これ、まあ、ボリューム5はまだ今発売中なんで、
はい、
Amazon などありますので、
うん、
あとまあ今月末に M3 がありますね、
あそうですね、
う
ん、そういう
あそうだ、
告知を一切してませんでしたが、
新作は今回スピードキングではないんですけども、
うん、
まあボリューム5など加工版もあるんで、
うん、
そこでもまああの気になった方は手に取っていただければいいかと、
はい、まあ、また来週以降で M3 情報を小出しにしていきましょうか、うん、
はい、
はい、
こんな感じで、じゃあこの曲を聴きながらお別れ、吉田哲人さんでカモンエブリバディ聴きながら、先週今週と、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、じゃあ
それではまた、
また
次回、
次回
か。